皆さんこんにちは。レコードも初日、今日いよいよ最終セッションとなりました。今日この時間はアプリ構築のための次世代 .NET テクノロジーというタイトルで、今開発中の .NET に関するテクノロジーというものを紹介していきます。ちなみに事前にスライドを配布しておりますが、いくつか追加したスライドもあります。でこのセッション、写真とか自由に撮っていただいて構いませんので、フラッシュとか周りの人に、迷惑をかからない程度に、いろいろ、録画それから撮影大丈夫です。で最初に、ドットネットちょっとさらーっと歴史を見てみたいと思います。で、僕自身日本のマイクロソフトで実は一番古くからドットネットに関わっている人間なんですね。でドットネットそのものは2000年の6月にフォーラム2000というイベントで、発表されまして、その時は初めてドットネットっていう名前が出てきたんですが、ドットネットになる前は実は違う名前で呼ばれていました。その当時は NGWS っていう名前で呼ばれてまして、ネクストジェネレーションウェブサービスというそういうのの頭文字を取ったものだったんですね。でそれが、これはちょっと噂なんですけど、ビル・ゲイツがネクストジェネレーションウィンドウズって言い間違えてしまって、それで急遽 NGWS という名前を NG にしてドットネットに名前を変えたというふうに言われています。でドットネットが出た当時は、一番最初ドットネットフレームワーク SDK とか出た時には、実はドットネットっていう文字の代わりにその NGWS っていう文字が結構ドキュメントとか入っていたんですね。でそれから見て分かる通り、マイクロソフトとしてはドットネットネクストジェネレーションウェブというふうなウェブ系の技術として捉えていました。でこれは、2000年の10月に開催したドットネットテクニカルブリーフィングというところに、で使ったスライドです。当時スライドなので4対3だったりするんですが、こういうものがあったり、あと2001年の8月テックエドで、これまだドットネットが世に出てない時ですね。こういう形でドットネットというものが作っていますよという写真になります、スライドになります。そして2002年の3月8日にドットネットデーというイベントを開催しました。これパシフィコ横浜の国立大ホールというところを使って、実はマイクロソフト、日本のマイクロソフト史上初の、4000人集まって、なおかつ何か史上初かというと全席指定のイベントをやりました。で4500人ぐらいその、建物の中には入るんですが、ちょっといっぱいいっぱい入れてしまうと、リスクもあるのでということで4000人で打ち切って、2週間で埋まってしまったんですが、それほどドットネット発表時は、非常に注目を浴びておりました。それがドットネットは実際にドットネットフレームワークという形で出てきて、だんだん進化を進めております。これ2003年のテック8、2003のキーノートで使ったスライドですね。ドットネット真ん中にあります。あとはこれ2005年、テック8、2005、これもドットネット、スライドの行き着く先にはドットネットがあって、なおかつ、右側の方も中心にはビジュアルスタジオとドットネットがあったりします。2009年の5月の MSSC マイクロソフトソリューションカンファレンスというイベント、これもドットネット、この辺からソフトウェアサービスという形で言っておりまして、ドットネットフレームワークの採用率も当時 Java との比較という形でよく出していました。そして今日ですね、ちょうど午前、お昼休み終わって最初のセッションで、ちょうどこの部屋でこちらの方のスライドを使って松崎がドットネットのテクノロジーの選択の話をしました。でこの右側にあるように、2002年に初めて出てきたドットネット、2000年に発表していたんですが、実際に使えるものとして出たのは2002年ですね。それから今まで12年間、日本でいうところの一回りして熟成されてきております。でじゃあ今何をマイクロソフトは考えて何を作っているのか。で今日の内容というのは、そのマイクロソフトのドットネット戦略というものを知っていただくというところを目的にしています。ですのでマイクロソフトは引き続きこのドットネットに対して非常に力を入れていて、なおかつ安心して皆様に使っていただけるということをご理解いただければというふうに思います。 マイクロソフトの .NET 戦略、これ2014年、今年ですね、大きく3本の柱があります。一つはネイティブ、一つはオープン、一つクロスプラットフォームです。ネイティブというのは何かというと、アプリケーションをより早く動かす、それからスタートタイム、アプリケーション起動時間ですね、をより早くするというような、特にユーザーに対しての利便性をもっと向上させようという働きです。で、もう一つがオープン。オープンというのは、今まで例えば .NET フレームワークとかのソースコードって公開してなかったんですね。それを公開する方向で、どんどん進めていっています。そして3番目がクロスプラットフォーム。これはマイクロソフトというと、その Windows の世界に閉じこもっていて、Windows というプラットフォームを広めるためにいろいろなものを出してきました。それが、戦略が変わってきて、Windows というプラットフォームだけではなく、いろいろなさまざまな iOS だったり、Android だったり、そういうような OS も、同様に、マイクロソフトのテクノロジーをその上で使ってもらいたいというようなふうに変わってきております。それを全部まとめたものが、こちらの .NET のエコシステムという図です。ちょっとちっちゃいですね。ちょっと小さくて見づらいので、ちょっと2つに分割してみました。まず上の部分です。これはデバイスとサービスにおける .NET の、いろいろなパーツを書いてあります。で、今回、いろいろある中で、じゃあデコードでこれだけのセッションを用意しております。本セッションはその開発途中のテクノロジーを紹介しますので、ここにあるネイティブ、コンパイレーションという部分を説明します。で、それ以外の部分は、実際にもうすでに出てきているものなので、各セッションに分割しております。で、今回のデコードは、ビデオで、各セッションの情報というものを後ほど共有しますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います。で、ちなみにこの中でまだ、セッションとして終わっていないものは、右上にあります DE007 の iOS Android アプリを C#.NET で開発というところは終わっておりませんので、ぜひ興味があったら、右上のセッション、明日の最終セッションですので、ご覧ください。で、もう一つ、大きな一枚の絵の下の部分ですね。下の部分、このような絵になっています。下の部分は、その .NET の中核となる部分をまとめています。で、右側の方にコンパイラーとありまして、これは .NET のコンパイラー、これコンパイラープラットフォームという形でロズリンというコードネームと呼んでおります。キーノートでもちょこっとだけ文字が出ていました。そして左側、これランタイムの部分です。これは JIT ジャストインタイムコンパイラー、これ次世代のジャストインタイムコンパイラーを出しております。で、この2つと、あとは一番右側にあるこのオープンネスというところも本セッションで説明いたします。で、ちなみにこの上にAzure と Windows サーバー、そして Windows デスクトップ、Windows ストア、iOS、Android とあります。マイクロソフトの CEO は、スティーブ・バルマーからサティアというものに変わりました。キーノートで、社長の樋口が、説明した通り、そのサティアになって変わったことが数多くあります。特にこの iOS や Android への投資というもの、そこに対するテクノロジーの提供、今までのマイクロソフトですとなかなか考えられない部分で、そういう部分、非常に強化しております。で、一例はその iOS 用の Office 365の提供だったりします。つまり Windows に、取り込むというよりは、マイクロソフトの技術というものをいろいろなところに出していって、でいろいろなところで使ってもらいたいというふうに、変わってきております。で、ただその中でもその .NET としてはやはりいろいろな技術というものが世界中に存在しています。その中でやはりマイクロソフトの技術っていいねと言われるように、いろいろなものを開発しております。これが、次世代 .NET テクノロジーをざっと並べたものなので、今日のセッションではこのイノベーションの部分の .NET ネイティブ、そして次世代 JIT、 あと SIMD サポート、それからロズリン、このイノベーションの部分を説明いたします。では最初に .NET ネイティブというものを、説明いたします。 ドットネットネイティブって一体何なのかと言いますと、ここに8つの利点とあります。8つの利点の下に C シャープの生産性と C++ のパフォーマンスとあります。まあ、C シャープで十分なパフォーマンスは出るんですが、実は、この Windows Store アプリ、まあ、今、このテクノロジーが使えるのは Windows Store アプリなんですが、 Windows Store アプリで C シャープでコードを書くと、それを C++ のコンパイラのバックエンド、一番最終的なネイティブコードを作る部分ですね、それを使用してより早く、それから、より使用メモリーが少なく、そしてスタート時間が短い、そういうアプリを作ろうというものです。この C シャープの生産性というのは、まあ、皆さんご存知の通りだと思うので、この右側の方の C++ のパフォーマンスというところをちょっと説明します。まず、このデバイスごとの最適化というのは、従来まあ、ドットネットのアプリケーションというものは、まあ、C シャープとか VB で作って、それを IL という中間言語の形に変換していました。で、実行ファイルのエグゼファイルの中には IL という中間言語が入っているんですね。で、それを Just in Time Compiler というものが実行時にその IL をそのマシン上のネイティブコードに変換して、そのネイティブコードを動かすというような、そういう流れで動かしていました。で、まあ、ジャストインタイムコンパイラー、まあ、この次にその次世代のものを説明するんですが、まあ、ジャストインタイムコンパイラーも十分に早いんですが、ここでデバイスごとの最適化、何を言ってるかというと、このドットネットネイティブというものは、作るのは当然こういうローカルで作るんですけど、クラウドでコンパイルというような形で言ってるんですね。つまり Windows Store という、Windows Store アプリを作ります。 Windows Store に提出します。じゃあ Windows Store 側で実はさまざまなプラットフォーム、デバイスに応じて、応じたそのエグゼファイルというものを作ります。実際にそのアプリパッケージというものを、Windows Store アプリでは作るんですけど、アプリパッケージの中によくよく見るとエグゼファイルが入ってるんですね。で、そのようにそのクラウドという利点を生かして、クラウド上であれば例えばコンパイルにいくら時間がかかっても構わない、あとはコンパイルした結果のエグゼファイルが何種類あっても構わない、これローカルだったら非常に困ります。でもクラウド上だからこそできることとして、で、時間をかけて最適化をもっとことん追求した最適化を施し、それをさまざまなデバイス用に用意して、ユーザーからしてみれば、この Windows Store からアプリケーションをダウンロードするときに全く意識せずにダウンロードしてるんですけど、ドットネットネイティブで作られたものは一番その環境に最適なものがダウンロードされて実行されるということになります。次にこの起動時間の向上というのがあります。ドットネットのアプリケーションを起動させるときにどういうふうなことが内部で起こっているかといいますと、まず一番最初に、コモンランゲージランタイムというものが、読み込まれます。そしてコアライブラリ、コアリブというものが呼び込まれます。そしてその次にようやく、起動するアプリケーションのアセンブリというものが読み込まれます。そしてアセンブリが読み込まれた後、それが使っているさまざまな DLL、まあ、モジュールですねというものが読み込まれます。そしてそれがデプロイされて実行されますというような流れになります。で、ここで .NET ネイティブで起動時間を早くしている、なぜ、どうやって早くしているかというと、例えば必要なものは全部スタティックにリンクしてるんですね。つまり静的にリンクしています。つまり一回読み込んでしまえば、あとはいろんなものを読み込むという手間が省けます。そういうように必要なモジュールを、その一緒にしてしまうことで起動時間というのを早くして、います。で、そうすると今度は、使用しているメモリーは気になるところなんですが、今度はその使っているものは当然リンクするんですけど、その中から使っていないものを見つけて、使っていないものは全部、取っ払っちゃいます。そのような形にして、より良い実行形式のファイルというのを作っていきます。あとはそのクラウド上でコンパイルしますので、いい点と、非常にいい点としましては、例えばそのスタティックに、リンクされたものがマイクロソフトの提供している何らかのライブラリだったとします。そのライブラリがアップデートされたときには、それはストア側でそのアップデートしたものに自動的に切り替えてもう一回コンパイルをします。なのでユーザー側はそのようなアップデートのものを意識せずに新しいものが使えるような形になります。 で、一番最後に実行の速さとあります。これは C++ の最適化というものを最大限に使っています。で、もちろん C++ で書いてそれをコンパイルして実行形式のファイルにした時のネイティブコードって実はアセンブラを熟練した人が書くよりもいいコードを作るんですね。一例を挙げますと、これはCPU の状況によっても違うんですが、 X という数字があって X という数字に15をかける。それをアセンブラでどう書くかというと、簡単に言うと X というものをレジスタに入れてレジスタに15をかけるんですね。でもその方法よりも X というものをレジスタに入れてそれをシフトして4つシフトすると16倍になるので4つシフトして16倍して元の X というものをそれから引く、実はそっちの方がスピードが速くなるケースがあります。普通人が考えると X×15 だったら X×15 をやった方が速いと思われがちなんですけど、 CPU の状況によっては X×16-X をした方が速い、そういうケースっていっぱいあります。で、C++ のコンパイラーのバックエンドにはそういういろいろなテクニックが、ノウハウが詰め込まれてますので、それをその C# で作ったコードに適用されるということになります。では、実際にこの .NET ネイティブ、お見せしたいと思います。デモ機に行きまして3番、ドットネットネイティブ使うのは非常に簡単なんですね。今何か新しいプロジェクトを作ります。 Windows アプリのハブアプリケーションというものを作ります。これで一つのアプリケーションができました。で、開発者側はドットネットネイティブだからどうのこうのしなきゃいけないということは少しはあるんですけど、そんなにないです。このぐらいのアプリケーションだったらそのままドットネットネイティブにすることができます。で、今この環境 Windows 8.1 アップデートの上に Visual Studio 2013のアップデート2を入れて、さらに .NET ネイティブのモジュールを入れてます。 .NET ネイティブのモジュールを入れると、ここでアプリケーションのところで右クリックしますと Enable for .NET ネイティブというメニューが出てきます。これをクリックします。そうすると、このようなメッセージが出てきて、あと2つやらなければならないことがありますというふうに教えてくれます。まず1つはこのソリューションの部分のアクティブ構成、これ NECPU になっていますので、この NECPU の部分を、ARM か X86 か X64 というふうに変更します。今は、例えばこのリリースの X64 を選びます。そしてもう1つ、ソリューションエクスプローラーの方のプロパティの部分ですね、プロパティのビルドの下に .NET ネイティブツールチェーンでコンパイルするとあります。これをチェック入れます。で、これで実行すると .NET ネイティブに、を使って、ビルドされます。実際にはこれローカルでテストする際の .NET ネイティブなので、アプリケーションをスターに上げればその中で .NET ネイティブを使ったコンパイルが動きます。で、ちょっといつもと違うなと思うのは、ビルドを開始してから C# こんな時間かかんないですよね。実はこのソースコードの中をいろいろ解析して最終的に C++ のバックエンドで動かしているというようなことをやっていて、ちょっとビルドに時間がかかります。で、このようにローカルでやっていると時間がかかるビルドも、一旦スターにアプリを上げてスター側で、そのコンパイルをやってくれれば、全然そのユーザーとしても開発者としても、そういう時間というものを意識せずに済みます。で、.NET ネイティブ、実はいくつかすでに .NET ネイティブで作られているアプリケーションというのがあります。で、一番右側に左側にありますこのワーダメントというこれゲームですね。この場合はどういうふうに 改善されたかというと、まずは全く起動してない時からのコールドスタートっていうのが約4割ぐらい早くなっています。でメモリの使用量も 10% 強減っています。でちなみにこのワーダメントというソフトはですね、こういうものですね。今、情報を読み込んでいて、例えばこのプレイというところを右側にシュッとやるとプレイできると。でこの中からいろいろな英単語を探すというものです。例えばこれなかなか難しいんですけど、イートであるとかリアル、あとこんなのありますね、というように探していくゲームですね。まあ、このゲーム自体はそんなにパフォーマンスを要求しないので、ゲーム自体の速さというのが速くなるメリットというよりも起動時間が速くなるというようなメリットが出てきます。で何よりも .NET ネイティブは先ほどお見せしたようにチェックをちょっとつけて、まあ、2、3箇所チェックをつけるぐらいの、その手順で使えますので、まあ、非常に、有効とも言えます。でちなみに、僕自身も昨日夜寝ていて、はっと3時ぐらいに目が覚めちゃったんですね、夜中の。で、はっと目が覚めちゃったんですけど、そこでふと思ったのは、せっかく .NET ネイティブというか、この .NET のセッションをやるので、なんかインターネットがつながらないですね。ちょっともう一つのマシンでやってみます。これでスターを立ち上げて、よいしょ。でこのスターの検索で田中達彦と僕の名前で検索をかけていただくと、よいしょ、実は2つのアプリケーションというのが出てきます。で昨日の夜の3時間にふっと思いついて、ちょっとのそっと起きてきて、ドットネットネイティブにパンパンパンとチェック入れてコンパイルして、3時半ぐらいにスターに上げると4時ぐらいに審査終わったという、メールが来て、まあ、大体30分ぐらいで審査終わっちゃったんですが、それで今日のセッションに間に合いました。で上の方は普通の、まあ、名刺アプリなんですけど、下の方は田中達彦かっこドットネットネイティブというふうになっています。ただ上のアプリと下のアプリ、ちょっと実際に起動して次回がよく分からなかったんですが、まあ、このように簡単に作れるということになっています。でちなみにこのアプリケーション、起動すると最初にログイン画面というのが出て、パスワードを入れないといけないんですが、パスワードは、私のメールアドレス TTANAKA というんですけど、その T 田中というのを入れていただくと、次の画面に進めるようになります。でちなみに、メールアドレス分からないときには、そのログイン画面の右下の方に、こちらに連絡くださいというのがありますので、そのアットマークより、頭の方、先の方を入力していただくと、見ることができます。ね、この .NET ネイティブ、割と簡単に、試すことができますので、ぜひ試していただければと思います。でこちら、事前配布の資料をちょっと入れなかったんですけど、 .NET ネイティブの関連資料はこの msdn.com の .NET ネイティブというところで出てきます。でさらに、例えば IE を立ち上げて、ここで aka.ms、まあ、これよくマイクロソフトで使っている短縮 URL なんですけど、 AKMS の、ネットネイティブと入れていただければそのページにも飛びます。で現在はまだ開発中なので、デベロッパープレビューというのを、提供しております。じゃあ、次に今度は JIT の話をします。 JIT、 ジャストインタイムコンパイラーですね。で先ほどは .NET ネイティブということで、.NET ネイティブの、話をしました。でちなみに .NET ネイティブ、チェックを入れたものを、見ると、そのモジュールというところにスタティックで、リンクされているのが分かります。でこの次世代のジャストインタイムコンパイラー、今あるジャストインタイムコンパイラーも、まあ、十分に早いんですが、 今あるジャストインタイムコンパイラーは元が32ビットのジャストインタイムコンパイラーを作っていて、それの64ビット版という形なんですね。この UJIT というのは最初から64ビットの環境で、動くことというものを念頭に入れられてますので、結構この64ビットのマシンで、最適なパフォーマンスを得られるようにしています。で、大きく4つの視点で作られています。当然ながらジャストインタイムコンパイラー、実行時に中間言語の IL をネイティブコードに変換します。ですのでいかに早くコンパイルするかというのが命になっています。先ほどの .NET ネイティブみたいにちょっと時間をかけてコンパイルということはジャストインタイムコンパイルの場合はちょっと NG な感じですね。で、2つ目としてはいかに早い構造にするか、これはマイクロソフトが本当に追求している部分ですね。先ほどの .NET ネイティブもそうですし、こちらの UJIT もいかに早い構造というのを追求しています。あとは一貫性ということで、これは例えば X64 だったら86 ARM、 そういうさまざまな CPU に対してちゃんとそういうパフォーマンスを発揮できるような、コンパイルを行う。あとはさまざまなコードというのは開発者が書くいろいろなコードに、どんなコードを書いてもなるべく早くするようにという形で、コンパイルができるようになっております。で、こちら今 X64 に対応しております。あとは進化した最適化というふうにありますが、この SIMD というものに対応しているんですね。で、SIMD の前によいしょ、UJIT CTP4、CTP4 というものが出るんですが、このような形で上の方はパフォーマンスが良くなっている部分です。一部まだ開発途中なのでパフォーマンスが多少落ちている部分もあります。で、今 CTP3 が出てパフォーマンスが上がって CTP4 という形でどんどんパフォーマンスが上がっております。で、先ほど言った SIMD のサポートなんですけど、 SIMD ではシングルインストラクション、マルチデータという形で一つの命令で複数のデータというのを扱うというものです。今までの JIT はそれ対応してなかったんですけど、この SIMD に対応することによって特に多量なデータを扱うときのパフォーマンスというものが向上しています。ここで SIMD のデモに入りたいと思います。ちょっとコマンドプロンプト立ち上げて、デコードの .NET のデモの SIMD で、今お見せするのは、マンデルブロ集合という、非常にその高度な計算、多量のデータを扱うようなその計算の、アプリをお見せいたします。で、今 UJIT がディセーブル、使えない状態になっているので、これちょっとコマンドでイネーブルジットというふうにまずリュージットを、有効にしておきます。そしてマンデルブロというふうに、立ち上げますと、こういうような、アプリが起動します。で、今これ SIMD ちょっと入れないです。チェック入れずに実行するとどうなるかというと、だいたいこんな感じで、計算してそれを表示して、でだんだん拡大していっています。で、拡大をどんどん続けていきまして、このマンデルブロ集合の場合は似たような形がどんどん出てくる。で、どんどん拡大していっても、同じような形が出てくるというのが特徴なんですが、どんどん拡大していって、一応ちょっとここで止めるというときに今 24.8 秒かかってます。いや、 SIMD のところをチェックを入れて実行するとどうなるかというと、さっきと明らかに、見た目早いのが分かると思います。で、今回は大体8秒ちょっと、9秒弱かかってますので、約3分の1ぐらいの実行速度で実行できたのかご覧いただけたと思います。で、一つの命令で一つの、 データを動かすのではなく、一つの命令で複数のデータを動かすということで、一例を挙げますと、これ SIMD 使ったら必ずこういうふうにコンパイルされるというわけではないですが、右上の方のコード、右上の C シャープのコードを実際にアセンブラレベルに落としたものがこちらです。でこちらの方は SIMD 使ってないケースなんですけど、このあたりを見ていただけば、ここで A の I に B の I を足しています。でここに、この中に A の I が入っていて、この中に B の I が入っていて、EDI というのはその32ビットのレジスタなので32ビットずつ足しているんですね。つまり1回のループで足しているものが32ビットという形になります。それが例えばその SSL 等をサポートした CPU ですと別の命令が使えるので、この @ps というものを使うと今度は一気に32bit×4、 つまり128ビットのデータを転送することができます。つまりこのループの回数というものは単純に4分の1になります。まあ、実際にはその命令にかかる時間というものがこの左のものよりも多少かかるので、実際には4分の1、スピードは4分の1にはならないのですが、まあ、かなり速くなるということがご覧いただけると思います。でリュージットとシムディに関しましては、 CTP4 というこのコミュニティテクノロジープレビュー4というものを公開してますので、こちらもぜひご覧ください。で先ほどお見せした、マンデルブル集合のサンプルアプリケーションもこちらの方でダウンロードできます。ですので、実際に例えば会社に戻ってこんなん見ましたというところで、そのシムリュージットのモジュールをインストールしていただいて、なおかつこのシムジのサンプルを動かしていただければ同じことができます。でちなみにデモでお見せしたものはこの UI の部分を少し変えてお聞きしていますが、実際にはその英語の UI になってますし、あとチェックがこれシムジのとこしかチェックがありませんが、ここでダウンロードするサンプルというものはマルチスレッドに対応した、実行にするかどうかのチェックもありますので、そのチェックを入れていただくとさらに早く動かすことができます。次3番目のトピックとして .NET コンパイラープラットフォームのロズリンというものがあります。ロズリンを一言で言うと、今までブラックボックスだったコンパイラー、つまり C シャープとか VB でソースを書きます。でそれが IL になります、またはエグゼになります。その中身って完全に公開してなかったんですね。完全ブラックボックスで、何かを入れると本当に別物が出てくるというような形になってました。そこをオープンプラットフォームという形で変更したというのが大きな点になります。で単にソースを公開するだけではなく、ソースを公開するとどういうことがあるかといいますと、当然コンパイラのソースなので、どういうふうに例えば C シャープで書かれたコードをどういうふうに解析しているのかという、そういう情報も開発者が見ることができます。でそのように開発者がいろいろこのコンパイラのソースのコード、ソースなんかを見たり、あとは、いじれるようになりますと、今度リファクタリングの機能というものが非常に向上します。なぜかというと、ソースコードをどう扱っているかというのが分かるので、リファクタリングの機能を追加するのも割と簡単にできてしまうんですね。で、ビジュアルスタジオの場合はビジュアルスタジオの IDE そのものがリファクタリングの機能を持っていて、持っていたのですが、このロズリンはロズリンそのものもリファクタリングの機能を持っていて、しかも強力なものになっています。でそこをちょっとデモをやりたいと思います。でロズリンに関してもこの環境の中に、ロズリンインストールしています。でロズリンをインストールしますと、ファイルの新規作成プロジェクト、ちょっとフォントサイズを大きくしたらごちゃごちゃして見にくくなって申し訳ないのですが、このテンプレートの下の方にロズリンというものが追加されます。で今はロズリンのコンソールアプリケーションというものを、使ってみます。まあ、コンソールアプリケーションなので、まあ、簡単なものをちょっと作ってみます。で今はちょっとリファクタリングの機能というものをお見せします。例えばここで バーの半径イコールゴンコンバートのトゥダブルのオーギュメントの0で、バーの面積イコール面積、円の面積イコール半径かける半径かける 3.14 マスドットパイですね。まあ、非常に簡単な、ソースコードです。よいしょ。まあ、これだけだと、何ら変大したことはないんですけど、ここを、ちょっとエディターを広げまして、こうマスっていう、このパイよく使うので、例えばここでユージングのシステムドットマスというふうに追加します。ちょっと下の方に隠れちゃったので、そうするとこのシステムドットマスのところ、この行をクリックすると左側にこの電球マークがつきます。電球マークをクリックすると、ここで必要のないユージングを取りますかというふうに出てきます。同じように下の方のマスドットパイの行にキャレットを置くと、今度はこのマスドットパイ上の方にユージングがあるので、シンプルな名前にしますかというので出てきます。で、特徴としてはどういうふうに変わるのかというのを、このように、変わる後のソースコードを提案しているんですね。で、ここではマスドットパイじゃなくてパイでいいので、これを選択します。そうすると半径かける半径かけるパイになります。で、さらにこれを選択して右クリックをしてリファクターを選ぶと、今度はこの半径かける半径かけるパイを新しくダブルの V というフィールドを使って、それに入れてその V をさらに使うのか、または下の方にエクストラクトメソッドってありますが、今選んだ半径かける半径かけるパイというものを今度外に対して新しいメソッドを作るのか、そういうふうに選ぶことができます。で、選んだ後にどうなるかというところが、この右側の方に出てきます。ここではエクストラクトメソッドを選択しましょう。そうするとこのような形で新しくゲット面積というようなメソッドが作られて、今の部分を外に出せたということになります。で、全画面表示を元に戻して、でロズリンを入れると、ここにロズリンシンタックスビジュアライザーというものが出てきます。何かというと、これをちょっと大きくしましょう。例えば今これは半径のところにキャリットあります。半径のところにキャリットあったら、ここで、例えば、どういうふうな、トークンが使われているのか、で、ここでホワイトスペースがあって、その下にイコールでその後つながってますよと。で、イコールでつながっているものをまた分解するとイコールのトークンがあって、ホワイトスペースがあって、さらにその下に、こちらの計算式がありますよというような形で、コンパイラがどのようにそのソースコードを解析しているかという一覧を見ることができます。で、このような形で、そのコンパイラがどういうふうに解析しているかを見ることができます。で、ちなみにこのロズリン、スライドに戻りまして、現在プレビュー公開中で、こちらの方から、ダウンロードできます。で、またソースコードもこのロズリンのコンパイラーソースコード全部、公開してますので、それを見ることができます。で、公開されているソースコードに関してはサンプルとして、また教育用として提供するのであれば、変えたものを出しても構わないというふうになっています。では、柱の中でクロスプラットフォーム、これはちょっと他にセッションがあるので、ちょっと軽く紹介するだけにします。で、一つはザマリンと呼ばれるもの、これは C シャープのソースコードで、iOS また Android のアプリケーションができるというものです。これ明日の最終セッションで この詳しいものを紹介しますので、ぜひご覧ください。あとは右側にあるコルドバというもの、これちょっと1個前のセッションであったんですけど、このコルドバというものはその HTML5 を使っていろいろな OS、Windows を含めた Android、iOS に対してアプリを提供するというようなものになります。このようにザマリンやコルドバというようなものもマイクロソフトは積極的に関わっていて、マイクロソフトのテクノロジーをいろんなプラットフォームで使ってもらえるようにというような活動をしております。あとはドットネットファウンデーションというものがあります。で、今回ロズリーのソースコードを公開したと言ってました。で、それ以外にも今ここにあるもののソースコードを公開しています。で、かなり多くのものを公開しています。それに伴って、MSDN ライブラリーも結構変わっておりまして、インターネットで例えばアレイリストとかで検索かけると、これ MSDN つまり .NET フレームワークの中のこのアレイリストのクラスというページに飛びます。このアレイリストのページですね。で、これちょっと今日本語のページなんですが、実はその日本語のページじゃなくて英語のページですね。英語のページを見るにはこの URL の部分、URL に JHAP というところがありますので、これをトントントントントンと削っていただいて ENUS に変えていただきます。そうすると今のページに相当する英語のページが出てきます。アレイリストクラスですね。で、これを見ますと、ここに toBrowser.net フレームワークソースコード .net フレームワークのソースコードを見るにはこちらクリックしろってあります。で、こちらクリックします。そうするとアレイリストのソースコードがこうやって見えちゃうんですね。で、今アレイリストの中にこのアレイリスト .cs というソースコードなんですけど、他にもこういう C シャープのソースコードがざっと出ていて、コレクションベースとかやると全部このような形で、どのようなドットネットフレームワークでどのような、ソースコードでその機能を実現しているかというのを見るようになれます。で、ちょっと日本語のページでちょっと見られないのがちょっと申し訳ないですが、上の JA-JB というところを EN-US に変えていただくとこのような、ソースコードが出てきます。で、今ソースコードを公開しているのはこれの右側にあるさまざまなものというものを公開してますので、ぜひ皆さん今まで見れなかったソースコードというものもありますので、興味のあるものを検索かけて見てみてください。で、なぜこのようにソースコードを公開するような方向に走っているかというと、このドットネットファウンデーションの一つの考え方としてソースコードアズドキュメンテーションという考え方があります。つまりソースコードこそがドキュメントですね。つまりいろいろなんか仕様かなんか言っていてもソースコードは嘘つかないので、ソースコードを見ていただければ何をやっているか一目瞭然であるとという考え方でこのようなソースコードの公開というものを行っております。では本セッションのまとめです。今日紹介したもの、イノベーションというところでドットネットネイティブというものを紹介しました。ドットネットネイティブはクラウド上のコンパイル、まあ、一言で言うとそうなんですけど、その中ではいろいろなデバイスに対するコンパイルがあったり、あとはその使っているモジュールが変わったらそれを差し替えてさらにコンパイルするというような機能があります。そしてスタート時間の減少とそれから実行速度の上昇というものを測っています。で、JIT も64ビットという形で作っておりまして、この64ビットの JIT、おそらく、次のビジュアルサーチとかには乗ってくるとは思います。で、当然それはシムディというものをサポートしています。で、ロズリンというものは、ちょうど先月行われたビルトという、イベントのキーノートですね。そのキーノートで、まあ、実際にロズリンを作った開発者の一人であるアンダース・ヘシル・スパークというものがその場所でポチッとやってソースコードを公開したんですね。まあ、非常に、インパクトがあったんですが、今までマイクロソフトがそのコンパイラ のソースコードを出すということはなかったんですけど、そこで一つ歴史が変わったという形になります。あと、一番右側の .NET ファウンデーションの部分はその公開されたソースコード、ノズルに関わらず .NET フレームワークのソースコードとかのを見ることができますので、ぜひ、皆さんも興味のあるクラスがあったらそのソースコードが公開されているかどうかを調べて、見てみていただければと思います。でこのように、.NET に対してマイクロソフトは、どんどん新しい技術というものを作っていってますし、投資もどんどん行っています。で単にマイクロソフトの枠に収まるだけではなく、いろいろなプラットフォームに対応したテクノロジーというものも今後作っていきます。ですので皆さんも引き続き安心して .NET を使っていただければというふうに考えております。今回は特に開発中のものですので、開発中のものですが皆さん全部お試しすることができます。で今のデモというものもサンプルで提供しておりますし、その家に帰ってまた会社に戻って試すことができますので、ぜひ試していただければというふうに考えております。ではこちらの方アンケート TL006 なので、アンケートにご協力ください。でアンケートにご協力いただけますと、こちら何色があるんですけど、こちらをプレゼントしております。で最後このセッション終了後、ちょっとここで作業した後になりますが、ルーム B のアスクザエクスパートの、アスクザスピーカーのコーナーに行きますので、何か質問等がありたらそちらの方にお願いいたします。それではこちらで .NET、次世代 .NET テクノロジーのセッションを終了いたします。どうもありがとうございました。